この朝、私たちに語られる神の言葉に聞きましょう。聖書の箇所は、ヨハネの福音書20章19節から23節になります。ヨハネの福音書20章19節から23節です。それでは、御言葉に聞きましょう。ヨハネの福音書20章19節から23節。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちがいたところでは、ユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていた。するとイエスが来て彼らの真ん中に立ち、こう言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは再び彼らに言われた。平安があなた方にあるように。父が私を使わされたように、私もあなた方を使わします。こう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許されます。許さずに残すなら、そのまま残ります。聖霊を受けた教会の務め。今日は聖霊降臨祭ペンテコステと呼ばれる、教会にとって大切な祝いの日、喜びの日です。主イエスを信じて生きるということは孤独ではありえません。主イエスはご自分の弟子たちに、私はあなた方に聖霊なる神を使わすと言われました。主イエスを信じて生きるということは、聖霊なる神と共に生きるということです。今日この聖霊降臨祭の礼拝を通して、聖霊なる神様が私たちのもとに来られ、私たちと共におられ、私たちと共に生きてくださっているということを改めて心に刻み、喜び、祝いたいと思います。聖霊なる神様を私たちに使わせてくださった主なる神様からの祝福が豊かにありますように。聖霊降臨祭を今日も何度もペンテコステ、ペンテコステ、もう朝の子供たちの礼拝ではもう鉄板のようにヘンテコステとかね、そういう言葉が出てきました。笑ってくれたの最初の前列だけペンテコステ、ペンテコステ、それは主イエスが復活されてから50日を意味します。この50というものがギリシャ語ではペンテコステ、ペンテコステ。新約聖書の使徒の働きの2章には主イエスが復活されてから50日後に起きたペンテコステの出来事が記されています。その日多くの弟子たちが人ところに集まる中、部屋にいるにもかかわらず、まるで大草原にいるかのように突然激しい風が吹いてきたかのような、そんな響きが起こった。すると弟子たちの上に炎のようなものが現れ、こうして弟子たちに聖霊が与えられた。これが最初のペンテコステの出来事です。聖霊降臨祭ペンテコステの礼拝では、先ほども触れました使徒の働きの2章がよく開かれ語られることと思います。おそらく今日さまざまな教会で使徒の働き2章が開かれていると思う。しかし教会の歴史の中でペンテコステ聖霊降臨祭においては、今日私たちが開いているヨハネの福音書の20章19節から23節がよく読まれた、大切に開かれてきたものです。それは今日のこの箇所がヨハネの福音書における聖霊降臨とも言われる箇所だからです。まあ、この話をするとですね、それじゃあ聖霊降臨というのはヨハネで1回、使徒の働きで1回、合計2回あったんですかと、まあ、そういう難問がこうある、出てくる。一体この 使徒の働きの2章の聖霊降臨だけでなく、ヨハネの福音書のこの聖霊降臨というのを一体どう考えたらよいのか。ある人は、主イエスが聖霊降臨日の出来事に先立って、弟子たちに、いわばその備えのために、その霊を注いでくださったのだと説明する人もおります。まあ、他にもいろいろな人の言葉に触れました。まあ、けれども、ここで確かめられること、それは、ヨハネの福音書で、主イエスは弟子たちに、私はあなた方に聖霊を与えると約束された。そして復活された主イエスは直ちに約束の通りに弟子たちに聖霊を与えたということです。主イエスの弟子たちに聖霊が与えられた。ヨハネの福音書を見ても、そして使徒の働きを見ても、弟子に聖霊が与えられる。同じように、主イエスを信じるならあなたにも聖霊なる神が与えられるのだと教会は教えてきました。けれども私たちは聖霊なる神様を見ることはできません。聖霊なる神様を触れることもできない。重い石をぐっと持つような感覚で、ああ、私のうちに聖霊がおられるな、なんとと確かめることもできない。それでも、聖霊は見えなくとも、聞こえなくとも、感覚がなくとも、主イエスを信じるあなた方に与えられていると私たちは信じることができる。主イエスがこう言われたからです。聖霊を受けなさい。聖霊を受けなさいと主イエスが言われたのです。主イエスが受けよ。主イエスが与えるというそのものを、聖霊を誰が拒めるでしょうか。誰も拒めません。主イエスが受けよと言われているからです。主イエスを信じてもなお不信仰な私、こんな私に聖霊がおられるのだろうか。主イエスを信じてもなお罪を犯し続ける私、こんな私に聖霊がおられるのだろうか。おられるんです。主イエスは不信仰だったり、罪を犯したり、恐れや心配に心ぎゅっと縛られている、そんな弟子たちに言うんです。聖霊を受けなさい。そう、聖霊。聖霊を受けなさいと言うんです。主イエスは、イエス様を神の子、救い主として信じる弟子たち、そして不信仰であったり、罪を犯したり、恐れや心配に心を奪われてしまうような、私たち教会にも、聖霊を受けなさいと言って与えてくださって。聖霊は私たちと共におられます。今日のこの説教準備のために、普段あまり手に取らない本を開きました。それは、雨宮聡というカトリックの司祭であり、神学者の書物を取りました。かつてカトリックでは、そのミサにおいて、必ずしも説教しなければならないということはではなかったようです。重んじられたのは、聖餐。けれども、時代が進むにつれてカトリックの中でも、説教を重んじるようになってきた。今では説教を大変に重んじ、そして優れた説教者をも輩出しております。説教するようになったカトリック教会の中で、説教者を助ける必要がある。説教準備を助ける必要がある。そういう必要の中で、この雨宮聡という司祭であり神学者の方が書物を出されました。その書物の中に、聖霊降臨の主日という項目があって、聖書の箇所が今日私たちも開いているヨハネの20章19節から23節。この雨宮司祭がその文章の最後にこのようなことを記していました。イエスの吹きかける霊によって変えられ、心臓の鼓動の有無とは別の新しい命を与えられるのです。 雨宮司祭は聖霊が与えられるということは、心臓の鼓動の有無とは別のあなたに新しい命が与えられたと言います。とても面白いことです。命というと、心臓というと、私たち一つ思うんだけど、キリストを信じ聖霊を受けたなら、あなたにもう一つの命があるというんです。そしてこれに続いてこのようにも言います。新たな命があなた方に与えられる。そうされた弟子たちが歩む道は、イエスの歩んだ道であるっていうんです。聖霊を受け私たちに与えられたもう一つの新しい命は、私たちを一つの道に生かす命だ。それは主イエスの道に生かす命だっていうんです。あなたのその新しい命は、あなたが自分勝手に生きる命じゃない。主イエスが生きたように生きる命が与えられてるんだ。聖霊を受け与えられた新しい命は、私たちを主イエスと同じように歩ませる命なのだ。ですからキリスト者というのは、キリスト者という通り、キリストに似たものとされるんです。キリストに似てゆく命が与えられたんです。主イエスご自身も弟子たちに、自分とあなた方は同じ道を行くのだ、同じ命に生きるんだということを次のように語っている。平安があなた方にあるように、父が私を使わされたように、私もあなた方を使わします。主イエスは父なる神様からその務めを委ねられ、この地に使わされた。同じように主イエスはその務めを私たち教会に委ね、さあ、あなた方も私と同じ道を行くのだと使わせてくださっている。キリストと教会は別々の道を行くんではなくて、キリストと教会は一つ同じ神から使わされる、神の務めに生きる、そういう道を歩むんでいくのです。その神から委ねられた務め、私たち教会が生きる務めとは何か。それは罪の許しを告げて、罪の許しを与えるという務めに私たちは生きるものとされている。主イエスは弟子たちに、平安があなた方にあるようにと言われました。この平安というのは、まさしく罪が許されていることの平安です。罪許され、神との平和を得ていることの平安です。19節に、復活の主イエスとお会いする前の弟子たちの姿があります。どんな姿でしょう。少し遡って20章の最初からを、お開きになると、その彼らの一日の様子が見えてきますけれども、主イエスが復活された日の朝、ペテロと主イエスに愛された弟子、おそらくこの福音書を記したヨハネは、主イエスの墓が空であり、主イエスを包んでいた布が置かれて丸められているのを見て、主イエスの復活を信じたとあります。けれども、いまだ復活の主イエスとお会いできないままで、彼らはユダヤ人を恐れて部屋の一室に閉じこもり、鍵をかけていた。その日の夕方、彼らの真ん中に復活の主イエスが来てくださった。平安があなた方にあるように。主イエスは弟子たちに、十字架で打たれた、釘で打たれた手と槍で刺された脇腹を示した。それを見た弟子たちは喜んだとあります。彼らは主イエスが確かに復活されたことを見た。それは主イエスが告げておられた罪の許し、救いが成し遂げられたということを見た。復活の主イエスとお会いしたその弟子たちの喜びというのは、イエス様とまたお会いできた、イエス様が復活したという喜びだけでなく、イエス様による罪の許しの喜び、神との平和を得た喜びを彼らは喜んだんです。復活の主イエスとお会いした喜び、罪の許しを喜ぶ弟子たちに主イエスは告げます。平安があなた方にあるように、父が私を使わしたように、私もあなた方を使わします。もう一度味わい直すように、握り直すように、もう一度平安がと告げる。今あなた方が受け取った 罪の許しを、平安を、その喜びを今度はあなた方が使える番、あなた方が伝える番だ。私とあなた方は別々の道を行くのではない。私がこの罪の許しを、この喜びを、この平安を伝えてきたように、今度はあなた方がこの許しを、この平安を、この喜びを伝えるんだ。続けて主イエスは弟子たちに言われます。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許されます。残さずに残すなら、そのまま残ります。主イエスは弟子たちに、自分が務めてきた、その罪の許しの務めを委ねるだけでなく、自分が持っていた罪の許しを、罪を許す力をも教会に委ね、与えてくださっています。皆さん、教会とは何かということを私たちは、エペソ書を開きながら今、普段の礼拝の中でご一緒に御言葉から学んでいます。教会とは何か、とても大切な問いです。それはエペソ書だけでなく、他の御言葉の箇所からも記されている。大切にされる御言葉はいくつもありますが、そのうちの一つが、マタイの福音書の16章。ここにも、教会とは何かということが記されている。この16章で、主イエスはペテロ、弟子のペテロに向かって、あなたは私を誰だと言いますかと問う。ペテロは主イエスに向かって、あなたは生ける神の子、キリストですと告白する。主イエスはペテロに向かって、私は教会を建てる。このキリストを告白する上に教会を建てるという。教会とは何か、それはキリストを告白する、その上に立つものです。ですからイエス・キリストを主と告白するお一人お一人はその教会とされている。主イエスは続けてそのペテロに言います。私はあなたに天の御国の鍵を与えます。あなたが地上でつなぐことは天においてもつながれ、あなたが地上で解くことは天においても解かれます。天の御国の門が閉ざされる、開かれる。その御国の鍵というものが与えられる。それはペテロに与えられたのではなく、キリストは主ですと告白する教会に与えられています。主イエスがこの地上で行われたように、罪の許しの力を与えられた教会も、この地上で罪を許すなら天国でも許され、この地上で罪許されないなら天国でも許されない。罪の許しの権能とも呼ばれますが、その鍵を教会は委ね与えられた。ですから、私たち教会が告げる、罪の許しというものを語り、聞かれ、これを信じる人の罪は誠に許されるんです。私たち教会にそもそも力があるんではない。キリストが罪の許す力を私たち教会に委ねてくださった。その罪を許す力のゆえに、私たちは罪を許しますと言える。その力を持つのです。聖霊を受けた教会のうちに新しい命が与えられている。それはキリストと同じ道を歩む命です。罪の許しに生きる命、罪の許しを与える命に私たち教会は今生かされているという。聖霊によって与えられる新しい命は、私たちの心臓の鼓動とは違い、私たちの耳には聞こえてはきません。けれども、私たちのうちにある新しい命の鼓動はわかるんです。それは、あの人にイエス様のことを伝えたい。あの人に罪の許しを知らせたい。そういう願いや思いを持つ。そこに聖霊によって与えられる新しい命の鼓動がわかります。私たちに与えられているもう一つの新しい命というのは、罪の許しの務めに生きる命だからです。教会でトラクト配布をしています。トラクト配布をして、 ドキドキドキドキ息が上がっているというか、心臓の鼓動が強まっているのは、まあそれは当然のことなんだけれども、トラクト配布しながらもう一つの命も盛んに生きている。罪の許しの務めに生きる、キリストを述べ伝える、その働きにおいて新しい命が私のうちに生きているということがわかる。キリストも私たちと同じように町々を歩き行かれました。私たちも同じように歩いていくのです。何もトラクトだけではなく、近所のあの人に、職場のあの人に、学校のあの人に罪の許しを伝えたい、伝えたいな、そんな小さな密かな思いすらも、キリストと同じ道を歩もうとする聖霊によって与えられた新しい命の鼓動です。私たちはその鼓動がわかる。罪の許しの務めを受けた教会は、ただ外に出ていくだけではなく、その罪の許しの力を持つ教会は、互いに教会の中で罪を許し許される、罪の許しの恵みに生かされる教会でもあります。今日は少しカトリックの話が出てきますけれども、カトリック教会に行きますと、街道の後方に、まあ、私たちのこの街道で言えば今献金箱があるようなところにですね、そこに小さな小部屋が備えられております。そこでは罪が告白され、そして司祭がその罪に対し許しを宣言する、そういう部屋が備えられています。カトリック教会ではそのことが大切にされてきました。ただ罪の許しを告げるだけ、渡すだけではなくて、自分たちがその罪の許しの恵みに生かされるということを具体的に生きる教会の姿があります。あなたが誰かの罪を許すなら、その人の罪は許されますという御言葉をまさしく実践し、神の恵みに生かされる教会を立て上げている。プロテスタント教会では、今日も私たち礼拝の中で悔い改めの祈りと許しの宣言がなされました。または牧師が司祭と同じような役割を担うことがあるかもしれない。けれども、罪の許しの力が与えられているのは牧師だけではなく、罪の許しの力、務めが与えられているのは私たち教会です。私たち一人一人です。私たちは互いに語り合うとき、罪の許しの務めを教会の中でもなお働かせるということが大切であると思います。私たちの交わりの中に、私たちの語らいの中に、どれだけ罪の許しの務めというものが生きて働いているでしょうか。この語らい、交わりの中で罪を告白し、許しをこう宣言するというのは珍しいことではないと言われます。特にヨーロッパの教会ではそのようなことが普段のこととして行われるようです。私の尊敬する牧師の一人がドイツに行きましたときに、日本からゲストとしてドイツの教会に行った。すると一人の人が近寄ってきて、私の罪を聞いてほしいという問いかけがあったようです。そしてその自分の罪を言い表し、日本人が、まあ、ドイツ語は分かったようですけれども、罪の悔い改めを聞き、そのゲスト、日本人がドイツの牧師に向かって、あなたの罪は許されたと宣言する。こういう営みがプロテスタントの教会の中でも行われている。私たちの交わりの中にもこの恵みというものはあるのです。時に自分自身の罪を言い表し、悔い改め、許しを求める。牧師にそれを求めることもいいでしょう。けれども、私たちは互いに求め合うことができる。時には、それは罪だよと指摘し、悔い改めを促し、そして悔い改めたならば許しを告げるということもあるでしょう。こうして、罪の許しの共同体として、教会が立ち上がってくる。そしてここにも、キリストと同じ道を歩む、聖霊によって与えられる新しい命の鼓動が動いていることがわかります。聖霊を受けなさい。 主イエスは弟子たちに言われ、そう私たちにも言われています。そして私たちに聖霊なる神が与えられている。そして罪の許しを告げ、罪の許しを与え、罪の許しのために使わされる新しい命が私たちにもう一つの命として与えられております。罪の許しの務めに生きる私たち教会を、罪の許しに生きたキリストと同じように私たちを整え作ってくださるのは聖霊なる神様です。栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きです。聖霊なる神様が私たちを変えてくださる。私たちの思い描いている理想の私にではない、主イエスの姿に、主イエスの歩みに、主イエスの命に私たちを変えてくださいます。罪の許しに生きる命です。罪の許しを告げる命です。罪の許しの恵みに生かされる命です。聖霊が私たちをそのように作り変えてくださるのです。聖霊を受けた教会の務め、私たちは罪の許しに生きたいと思います。聖霊の働きによって主イエスと同じように罪の許しのために生き、これを告げ、これを与え、また罪の許しの恵みによって教会を立て上げていきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、ペンテコステの朝、聖霊を受けなさいとの主イエスの御声に聞きました。私たちのうちに聖霊なる神様が与えられていることを感謝します。また主イエスは、私もあなた方を使わしますと、私たちを罪の許しの務めに召し使わしておられることを教えられました。私たちのうちにおられ、私たちと共におられる聖霊なる神様、どうか主イエスキリストから委ねられたこの務めのために私たちを用いてください。私たちをますますこの新しい命をもって、罪の許しの務めのために使わせてください。そして罪の許しに生きた主イエスと同じ姿に私たちを、教会を作り変えてください。私たちの主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。